ジャンプにうわっしょい。
6月4日火曜日、火曜オリジンジャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団狭い白身かと
新たなはずに届きます。どうしたんですか。
ねえ、こんな、こんな、
どうしたんすか。
手とか上げてからわーとかやっちゃうから
慣れてないことすると
だからよ。もうちょっと今日ね、久しぶりに晴れてますからね。
あ、だから
もうちょっとだから ね、ウキウキしちゃいますよね。
テンションが上がってということですね。まだこのところ天気悪かったですから
ね。え、もう晴れてよかった。
まあまあまあ、あの、あれですよね、まあ、梅雨の中休みということで、
はいはい、
まあ、あの、またね、ちょっと天気が下り坂になるところでもあるところもあると思う。
あ、そうか、
週末頃かな、
ね、はい、あの天気予報だと、
そうそうそう、
ちょっと週末頃から少しまた怪しくなりそうかな。
またちょっと天気が下り坂ということなんで、僕ね、
うん、
この、あの、梅雨の中休みっていう表現ちょっと疑問を持ってまして、
おいおいおい、
梅雨の中休みじゃないですか、
うん、
なんか梅雨が頑張って働いてる感、
うん、
いや、なんか、あの、
うんうんうん、
こちらとしては、
うん、
そんなに頑張らなくていいよだろう、正直、
はいはいはいはい、
そんな本気出さんでも、
うん、
まあまあ、あの、休み休みで、
はいはいはいはい、
いいですよっていう感じで、
うん、
なんかこの梅雨の中休みってことは、
うん、
梅雨が頑張り者みたいな、
あ、確かに
表現を、
言葉だけ聞いたらね、
されてて、
そんな感じしますね。
俺はちょっと納得がいってない。別に、
うん、
梅雨は頑張らなくてもいいで、梅雨が頑張っちゃうと、
うん、
洗濯もできないし、
もう洗濯ね、
そうそうそう、洗濯の悩みは生き物ですけど、あ、今日はね、もう本当にもう洗濯日和でした。
やりましたか。
やりました、もちろんやりました。洗濯どころの騒ぎじゃないですよ。
ん
もう、久々に晴れて、
うん、
もう僕もさっきの三川さんじゃないですけど、
うん、
テンション上がったのが、
うんうんうん、
今日、あの、シンクの掃除しました。
あ、すごい。
昨日風呂も掃除して、
めっちゃ頑張ってる。
トイレも掃除して、めっな、晴れてるだけで人間ってこんなに気持ちが変わるんだなって。
すごいね。もうピカピカじゃないですか。
いや、ピカピカさ。多分で、朝起きたらフローリングもなんか、あの、なんかピックルワイパー、ね、
はいはいはい、
みたいなのかけながら、
うん、
なんか分からんすけど自分がルンルンでしたね。
あ、すごい、やばい、太陽の力すごいですね。
太陽の力すごいですね。太陽光で動いてるのかもしれない、うん、
そっか。
そんな明るい人間でもないんですけど、なんか知らないけど晴れてるでめっちゃテンション上がって。
いいね、それいいですね。
そうまあ、でも雨の日もちゃんとやらなきゃいけないんですけど、本当はね。
確かにね、うん、雨の日はもうこもるから、うん、じゃあ今こそ掃除をしようとか、
うん、
ね、
でも
なんか、
うん、あれじゃないですか、雨降って掃除しても、
うん、
なんかどうせジメジメするじゃないですか、うん、
まあね、湿気でね、うん、
湿気で、だから意味ないじゃないですか。
なるほど。
風呂洗ったとこって。
そっか、お風呂とかはね、うん、
そうそう、トイレ洗ったところでどうせ湿気あるんだからって。
またちょっとあんまり達成感的には晴れの方が、
そうなんかもったいない気がして、うん、そう、雨の日にその水場を掃除するの。
あ、そうかそうか、うん、
あれだから なんか分かりますかね、この例え伝わるかな、なんかお風呂入るじゃないですか、
うん、
お風呂入った後にトイレ行きたくなったら、
うんうん、
なんかもったいない気がします。
あ、なんかちょっと分かる。
あれみたいな。
なるほどね、あんな感じか、感覚的にね。
だから雨の日にはあんまりそうじゃん。
そうなんですね、
したくないな。換気ができない。
あ、分かるかも、
どうせ。
うん、
だからしたくない。
どうせだったら空気とかも全部入れ替えたいですもんね。
そうだから今日もあれですよ、今僕の家、うん、あの、開放してます。
はあ、すごい、
窓開け放ってます。
へえ、
こういう日に限って雨って降るんですよ。
そう、大丈夫、今日は晴れるって言ってたから。
今日は晴れ。今日はもう本当に曇りマークなかった
ね。なかったですね、
久々に、
うん、
なかったんですけど、でもね、ちょっとね、あの、うん、ちょっと怖い話が、
うん、
雨に関してはありまして、
うん、
まあ、昨日、あの、僕もあのいつもの通りウーバーを、
はいはいはい、
夜中までやってたんですよ、
うん、
でも、あの、夜の段階からも晴れてたじゃない、
うん、そうですね、
まあ、雨も降らずに、
うん、
ずっとなんか結構いい天気で、
うんうんうん、
降ってて、で、次の場所に配達しようかなと思って、
うん、
携帯 の通知、
うん、
見たらその配達頼んだ人から、
うん、
雨の中ご苦労様ですって言われて、
うん、
えと思って、
うん、
え、降ってるの今みたいな。
あ、そっかそっかそっか、もう晴れてるからね。
そうそうそうそう、うん、全然晴れてるのに、
うん、
の雨の気配一つないし、
うん、
念のためですよ、あの、うん、雨雲レーダーも見たんですよ、
うん、
雨雲レーダー見ても雨雲一つかかってなくて、
へ
ー、この人今どっから連絡してきてるんだろうって思って、
過去、
そう、俺
は
俺思ったんですよ、
うん、
え、これ過去から送ってきてないかなと、
朝ぐらいね、
そうそうそうそう朝から、
うん、え、
この人もしかして朝から待ってたのかなとか思
って、あ、確かにちょっと何時に注文したのかなってな
る
かも、
そうそうそうそう、うん、いやでもそんなはずないんですよ、
うん、
僕届けに行ったのが多分深夜の深夜12時ぐらいだった、
あ、余計に、
そうそうそう、
うん、
余計にあの全く 雨降ってない時間だった、
うん、
時間帯だったんで、
うん、
めちゃめちゃ怖かった
大丈夫でしたか？
いや、ちょっとトラブりは
あ
ちょっとトラブりましたし、
そうなんですか、
そうそうそうそう、なんかね、直接受け取りみたいな感じになってて、
うん、はいはい、
ピンポン押しても全然出てこなくて、
うん、
で10分待ちました
それはちょっと、
そうそうそうそう、
過去の可能性が出てきましたね、
もしかしたらタイムトラベルしてきたんじゃないかな
こんなところにタイムトラベラーが、
タイムトラベラーいたんですよ、だから
すごい
那覇に
過
去から来た人がいたんです。
うわ、私こんな話超好きなんかもう YouTube とかでこういうパラレルワールドに行った話とか、
あれっすよ、なんか
すごい見る、
なんかたまになんかその過去の写真で、
うん、
本来は映らないはずのみたいな、
うんうん、
あるじゃないですか、なんかスマホ持ってる人がいるみたいな、はい、
あ、そうそうそうそう、
ああいうことですよね、
うん、
ああいう YouTube 見てるんですか？
もう見る、うん、よく見る
あれもよく見ます、
写真のやつも見るし、うん、あと何年後にこんなことが起こる
とか、ノストラダムスみたいな、
そうそうそうあんなのも超見てる
で、ノストラダムスの大予言っていうのは当たったんですか、これは？
ねえ、何だったっけ？
あれ何でしたっけ？
1999年でした？何でしたっけ？
1999年で
した。小学生ぐらいの時にすごい流行ってた。
ね、流行りましたよね。うん、僕も多分俺も小学生ぐらいでしたけど、
うんうん、
ね、流行ったけど何も起こらなかったですね。
なんか覚えてないですね。
そう、内容覚えてないですよ。ノストラダムスの大予言はあったけど、うん、
ありましたね、
うん、
なんかすごい話題になって、
うん、
なんか未来のやつとか、なんかこんな感じの話とかってなんか予測がちょっとわからないことが楽しいんだと思う今。
あ、どうなんですかね、
うん、
だからね、まあ、でも言っても、
うん、
もう僕も30年生きてて、
はいはい、
20年前に、
うん、
今なんかスマホとか持ってる未来とか想像できたかなと思って。
20年前？
そうそうそうそうそう。
20年前って、ああ。
いや、もう20年前って言ったら、
はいはいはいはい、
小学生ぐらいの頃、
うんうんうん、
にスマホなんて想像できました、
うん、ね、こんなね、
ね、
うん、
で今の子供はなんか電話のジェスチャーこれらしいですよ、
うん、
手のひららしいですよ、手のひら、
すごい、時代が変わってる。
もう変わってんすよ、もう、
うん、あ、でも私この小学生の姪っ子にこの間公衆電話の使い方を教えました。
あ、てかまだあるんすか？
ありました、
公衆電話、
うん、知ってた。
どこに？
三栄の前。
三栄？
そうそうそう、
三栄にはあるんですか？
あったあったあったんですよ。
ええー。
一応なんか教えて、
は
あ、もし何かあった時にはね、ここで電話できるんだよって、はい、知ってるよって言われて、あ、そうなんだ、知ってるんだって言ってで一応10円でもいいし100円でもいいから、テレホンカードなかったらお金入れるんだよって言ったら、うん、でも10円だったらね、うん、すぐ切れちゃうから100円がいいよって言われて、
めっちゃ知ってるじゃないですか、
めっちゃあ、そうっすね。
しかもテレホンカードを久々に聞いた。
そう、テレホンカード
今テレホンカード、
うん、これ私めっちゃ応募してましたよ、昔雑誌で。
応募ってなんですか？
なんかテレホンカード、
うん、
昔私めっちゃハマってたのがパズルの、
パズル、はい、パズルの検証みたいな、
そうそうそう、ロシック、はいはい、私ロシックにスーパーハマってたので、
おめっちゃハマってたの、
超ハマってました。
スーパーハマってたん
です、ね、本当にハマってた、もう夜中まで色塗ってた。
クロスワードじゃない、
うんうん、イラストロジックって言って、
イラロジカ、はいはい、
ピク、何でした、 ピロ
ピクロスだ。
ピクロス
夏ピクロスだ。
ピクロスわかります、あのマリオンとか。
マリオンの、そうそうそう。ピクロス
じゃん。そうそうそうそう。
あった。
あんな感じのやつで、
はいはいはい、
もうすんごいハマってて、もっと夜中まで。
あれですよね、塗って、そうそう、何の映画ができるかみたいな。
そうそうそうそう、
ああ、はいはい、あった。
あれ
ピクロスだ。
そうそう、ピクロス、ピクロス、ピクロス。
ピクロス、ピクロス。ピクロスじゃない。
そうそうそう、
ピクロス。
いつも、なんかちょっと悩むやつ。
あ、そうそう。まあ、夏、あ、それで、
うん、
あの、テレホンカードを狙う。
応募してたんですよ。
テレホンカードなんですね。
テレホンカードだったんですよ。
プリペイドカードじゃなくて。
うん、テレホンカード。
テレホンカード。電話かけるよう、もし、あ、もしくはあれですか、なんか、その、コレクション。ように集めて、
あ、なんかコレクションで集めてたのもあった。
あ、なんかだからね、そうありますよね、なんか昔はなんかそのデザインとか、
うん、
あのグラビアのあれとか載ってたじゃないですか、テレホンカードにね。
はいはいはいはい、
それでなんかコレクターとか ね、そうそう、いたじゃないですか、
はいはい、
そういう感じかなと思ったんですけど。
あ、でも使ってたな、
うん、使ってた
これこれ
使ってた、普通に
一回でも保存するんですけど、
うん、
あの、あ、10円ない使うなんかあまり執着がなかったのかもしれない
。いや、ね、その気持ちはあのめちゃめちゃわかるというか、
うん、
僕もあのちょっとあの、まあ、芸人だとなんか先輩からね、
うん、
あの正月とかにあったらお年玉とかいただく文化あるんですけど、
はい、すごい、
そのね、うん、あの、まあ、キャンさん、
うん、
放送作家の、
うん、
キャンさんからあの、うん、まあ、いただいた、
うん、
あのお年玉っていうのが、うん、あのキャンさんがいつもなんかメッセージを添えてくれるんですよ、
うん、
その芸人に対して、
はいはい、
なんとかしない、なんとかして頑張りなさいよみたいな感じで、
うん、
だからそのありがたいじゃないですか、
うん、
ありがたいから、うん、あまり使わないようにしようって最初気持ちはあるんですよ、
うんうんうん、
あるんですけど、
うん、
もう芸人は貧乏なのですぐに、
うん、
ペイペイにチャージしてしまいます
チャージされた、
チャージしてしまいましただからもう、だから申し訳ないんでだから1回それがあったので、
うん、
ちょっと2回目はちょっと特別な使い方しようと思って、
うんうん、
2回目は、
うん、
M1 グランプリ、
うん、
2回戦行ったら、うん、エントリーフィーっていうのがあって、
はい、
エントリー代で多分2000円ぐらいかな、
あ、はいはいはい、
払う必要があるんですけど、
うん、
それに使おう、
験
担ぎで感じで、
うん、
やるようにはしてます。
ああ、それはいいですね。もうこれで、
う
ん、なんかちょっと気持ちも上がりますしね。
そうそうそうそう、
あ、いい使い方かも、
これで頑張ろうみたいな感じ、うんうん、だからもうでもお金渡されたら使っちゃうよ
なんかペイペイっていうのがいいですねポイントも楽しい、
時代が変わりましたもん。
確かに、
まあ、テレホンカードからもペイペイになってます
本当だ、テレホンカードの時代から
移り行きますね時代、ということでね、
うん、
皆さんもテレホンカード懐かしいんじゃないですか
持ってた持ってた
ということで、はい、ツイキャスの方では、
はい、
動く我々もチェックできますので、うん、よろしくお願いいたします。
いします、
はい、ツイキャス見てみましょう。ジュンジュンさん、ミーカーとパチパチパンチ、
お
そしてラジオの前のオーストリッチ、うん、ダチョウなんだよ、ナマステー、
ナマステー、
梅雨の休みは仲間ゆきえおじさんです
おー
中休みと仲間ゆけを
書いてます。あ、なるほど
、でアンツマさんもこんにちはんで、
こんにちは、
違うけどアンツマさんが雨降ってたよ降ってました、那覇降ってた、
分かんなかった。
ミカさんって那覇ですよね、
うんうん、
あれ違いましたっけ、
うん、一応那覇近いではありますけど、
那覇近いけど、
うん、降って
る感じはしなかったと、
うん
いうこと、あんつばさんがお風呂入ってて雨降ってるの勘違いしたのかな円楽さんもこんにちはと、うん、
こんにちは。
あ、じゅんじゅんさん懐かしい、うん、ノストラダムさんの恐怖の大王が降ってくる、
あ、そうだったかも、
恐怖の大王、
うん、
ノストラダムスと恐怖の大王は違うんですよね、
うん、
ノストラダムスが言った人なんですよね。
ノストラダムスは預言者みたいな人じゃないですか。
で、恐怖の大王はまた別なんですよね、
うん、
ノストラダムス大王じゃないんですよね、
うん、
多分、
ね、ノストラダムス違うと思います。
ノストラダムスは
人
ですよ、
うん、
大王とは違う、
大王はまた別人誰か、
あ、そうか、恐怖の大王が降ってくるって話だったんですね、うん、あ、アンツバさんがノストラダムスの予言って確か3000年までなかったっけ、
うん、そうなんだ、
じゃあ今からじゃないですか、
これからだ え、まだ見れてないのかもしれない私。
でもなんか そう言われると、うん、そんなすごい先の未来だったら、うん、もう地球なくて当然じゃないって思いません？
地球あるんじゃない？
え、あ、そっち
派？うん、
存続派ですか？
うん、存続派。
存続派ってなんだ。いや、なんかその、うん、はいはい、昔話で聞いたところによると、うん、なんか太陽系って、うん、なんか徐々に収縮されてるみたいな。太陽になんか近づいてるみたいな話。
あ、なんかブラックホールがなんとかってやつ？あ、違うか。
ブラックホールかな、なんか太陽に近づいてて、うんうん、なんかいつかはちょっと吸収されるみたいな話を聞いてるんですよ。
そうなんだ、
うん、だからそういうあの理論があるとしたら、うん、まあ3000年とかそのすごい先の未来になったらそれは地球なくねって思うんですよ。
あーはーは
ー、うん、
3000年か
だとしたら ざっくりすぎないですか？1億年先とか言われたらじゃあそれはねえだろうって思いますよ。
うんうんうん、
地球って
1億年だったらどうなってるんだろう。
1億年だったらもうないんじゃないですか。
ない可能性もちょっとあるかもしれないですね。
そうそうそうそう、だからノストラダムスさんもそんな感覚で言ったんじゃない、うん、
あ、なるほど。
だいぶ前の人、
昔の人だから。
だから、うん、そうそうそう、何千年後だから、
うん、
もうねえだろみたいな、
感じで言ったのかな。ちょっと言ってみたみたいな。
なんか意外とそういうのが歴史になったりするんじゃないですか。
そうか、いろんな解釈ができたりもしますからね。
そう。
なるほどな。
ああ、なるほど。で、まあ、今から何が起こるかですね。
うん、
でテレフォンカードの話もありましたけどもね。うん、円楽さん、あの実家の普段触らない引き出し開けたら、うん、なんかわからん子猫がプリントされた出てくる。
出てくる。可愛いやつね。
あった。なんか猫の操作シーン。
そうそうそうそう。
それからなんかあの田園風景みたいな。
あったあったあったあった。
緑のなんか風景みたいなやつ。
そうそうそうそう。
風景画みたいな。
癒し系のね。
そうそうそう。っていうテレカはよくあった。確か
に、ね、あったかも。
よくもらった。アントマさん、成人式にあの幼稚園の時の先生から同級生の写真のテレコンカードもらったな。
使いづら。そうなんだ。そっか、写真だからか。
でも逆にテレフォンカードって使っても戻ってくるじゃないですか、うん、全額使っても、
うん、
だから使って、
うん、
もうコレクションしてても全然いいんじゃないですか、ね、
ああそっか、
うん、
この穴が開いてるか開いてないかっていうやつよね。
なんか穴開いてる場所にもよるか。上らへんでしたよね。
そうそう、上らへん、
上らへんですけど、うん、なんか例えば今のこの、うん、同級生の写真のテレフォンカードだったら、うん、なんか集合写真だとして、うん、上の列の方のこの顔に穴が開いてたら嫌じゃないですか。
そんなギリギリの写真。
そんなギリギリまで詰める。詰めるはずはないと思うんです
けど。そうですよね。
開く場所によってなんかちょっと台無しになりそうだなっていうのはありますよね。なんか記念のテレフォンカードにするんだったら。
そうかそうか。
リナさんもこんばんは。
こんばんは。
ということで、ジュンジュンさん、ミーカーのテレフォンカード持ってるって言ってるんですけど、ミーカーさんテレフォンカード出したんです
か？なってたかな。なってたら買ってください。すごい、どこら辺から穴が開くかですよね。
どこら辺から穴が開くんですか？
どこら辺になって、
頭
どんなデザインになってるか、ちょっと面白いですね。
だから開いてったらちょうどデコのあたり、
うん、
開いたらもう第三の目開いてるみたいな感じ。
でもそしたらこう横に
横ですよ。横に
私が映って、
横に顔が映ってる。
多分顔全部ぐらいで安せいっぱいぐらいの
顔全部。そうそう。顔ドアップ
絶対これ
テレフォンカード。
なんかちょっとこれはもうなんかやばいやつだ。
これも本当プレミア付きですよ。ミカさんのテレフォンカードできた。円楽さんもね、テレカでもあの製造枚数が少なくて、うん、あのプレミアが付くようなものは未使用が、
あ、やっぱそうですよね。ちゃんとこの使われてないっていうのがね、
やっぱ大事なんですね、うん、そういうのね、うん、ということですけどもね、もう今ない持ってますかね、皆さんのご自宅にありますかね、テレフォンカード。
探したらあるかな。
もしかしたらあるんですかね。
うん。
アンツバさんも本島行ったらあの那覇市内の公衆電話のある場所チェックしてました、うん、だって珍しいもん、もう公衆電話自体
今ね、
電話ボックスとかなくないですか。
あ、撤去されてますよね。なくなってきてるかもしれない。確かに
俺も最近見てないですもん、
うん、
全然。
あそこはちゃんとね、あの中に入って、うん、 音を気にせず話ができるみたいな感じですもんね、空間が。
でもね、ボックスはまだあってもいいっすよね、
うん、
だって俺らって普通にスマホで電話するわけですから。
はいはいはい。
周りの音とかうるさい時ありません？
そっか、あ、携帯、
そう、携帯でスマホで電話してても
入りたい時ありますよね。
だって風強くてなんか風の音で聞こえないですって言われる時もあるんで、
うん、バタバタバタバタバタって。
ボックスだけ残してもよかったんじゃないですかねだったらっていう感じですけど、
もしもしボックス
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 もしもボックス、
そうそうそう
ドラえもんの、ということで、ではそろそろ CM いきましょうか、ね、うん、はい、メールアドレスご紹介お願いします。
はい、メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp origin アットマーク fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように。
はい、お届けしております。火曜オリジンチャンプルでございます。お相手は、
ミカでーす。
子供パンチです。二人とも声が、もつれて。
なんかね、引っかかってましたね。
かすれて。何かが引っかかってます失礼いたしました。ということで、うん、先ほどのね、
はいはい、
太陽系の話、太陽系、うん、地球の話、
うん、
ジュニューさんが、うん、太陽が、
うん、
赤色巨星になって、
うん、
太陽系が飲み込まれるんだよって。太陽系自体が、
うん、
ね、太陽系水金地火木土って概念全部が、うん、ま、飲み込まれるらしいですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
ごと
ごと
ごと、
ごと、そう、
何か
飲み込まれるんですって、
うん、へえ、そうなんだ、
うん、
わあ、もう宇宙は果てしないですからね。すごい。
ランツバさんがね、1億年後 の、うん、予想だったら地球がデススターみたいになっているだろうって言ってるんですけど、うん、デススターってスターウォーズでしたっけ。
デススター、
デススターって何でしたっけ。
もうなんかもうなくなってしまった星のことかな
あ
って思っていました。
そういうこと、
そのまんま、
あ、もう何、何の生物がもう死滅した世界ってこと。
もうこの星自体がお亡くなりになってる。
ああ、星自体がもう、うん、あ、それやっぱスターウォーズだ。そうそうそう、
あ、本当、
スターウォーズの、
あ、スターウォーズなんですね。
デススター
だ。なんか全然違うこと言ってたんだすごい名前だけでインスピレーション
まあでもほぼ一緒じゃないですか
そうか、
デススターみたいになってる。
あ、スターウォーズね、
スターウォーズのデススター、
うんうんうん、
あ、ダースベイダーがいた星。
あ、てんてんてんてんてんてんてんてん、懐かしい、スターウォーズ見てた。
懐かしいですね、
うん、
エピソードゼロの方がよく見てましたね、
うん、あ、アナキン、
アナキンが、そうそう、うん、アナキンじゃない、あ、そう、アナキン、アナキン使いようか、そうそうそう、う
ん、あの子供ね、うん、あ、違うか、あれ、エピソード1、あ、合ってます、
エピソード1、
うん、
エピソード0じゃな
くて0でしたっけ、
あ、エピソード1でしたっけ、
あの子供、
普通のスターウォーズが最初出て、
うんうんうんうん、
3部作、
そうそうそうそうそう、
でその後エピソード1か、1
か
ってことだったっけ、
なんかありましたよね、何部かね、
あのだから最初に英語ポスター見た時、
うん、
意味分からなかったんですけど、
うん、
そのね、アナキンが、
うん、
の影がダース・ベイダーになってるって、
うんうんうん、
ポスターね、有名だったじゃないですか、
うん、
どういうこと、うん、って、あれ覚えてないですか
やばい、アナキンと子供の顔は出てくるんだけど、
そうそうそう、
あの子供のね、頃のね、あれは出てくるんだけど、そうそうそう、このポスターの、
あのなんか、そのなんか荒野を歩いてて、
うん、
その影がダース・ベイダーになって
る、うん、そうだったんだ、ちょっと見てみよう、後で
調べてみて
ください
、
うん、
あれ最初見た時、えって思いました、
うん、
どういうことって思いました、
そういうことですよ。
そういうことだったんですけど一応今も知ってるから太陽が春潤さん太陽春太陽が終焉を迎えると膨張してやがて収縮する、うん、そしてブラックホールになる、
ブラックホール。
じゃあこの地球もブラックホールにいつかなるかもしれないです。
なんか一部にね、壮大な時間をかけて
壮大な、うん、で誰でもない人さんという方も、うん、見ていらっしゃる。
あ、ありがとうございます。
誰でもない人は誰なんですか？さっきの電話ボックスの話のボックスだけ残って、うん、中に入ったら、うん、精神と時の部屋みたいですねつってはぁこっちのセリフはぁってこっちのセリフなんですはぁって何ですか
精神の時の部屋、精神と時の部屋、あれだ、ドラゴンボールの。
ドラゴンボールの、そう
アーティスト前になったら入りたくなる場所。
そう入りた
入りたかった。確かに。もうね、ずっと思ってた。
おー、うん、もう今で言ったら、うん、あれですね、もうネタできてない時の、うん、あのライブ前ですね。うん、入りたい
。
精神と時の部屋。
そう
懐かしいわ。
懐かしい。もう本気で思ってた。絶対ここ入りたいって。
どっかにないからと思いましたよ。
思ってた。
確かにな。懐かしい。まあ基本的に懐かしい話ばっかりしてますけど、うん、ということでね、うん、じゃあのトークテーマいきますか。
はい。
そろそろね。はい。
じゃあ今日のトークテーマは。
はい、トークテーマ。
開けてほしいこと。
はい、開けてほしいことということで、うん、まあ、今通年の中休み、うん、先ほどもお話しましたが週末はまた天気が崩れると、はいはい、そろそろ開けてほしいですね、
うん、
あ、梅雨はね、うん、もう開けてほしいということで、うん、皆さんの、開けてほしいものをお聞きしたいと、
うんうん、あ、そうですね、情報解禁とか、ね、
まあ、情報解禁とか、
うん、
あとは、まあ、まあ近くに店ができますんで、
うん、
早く開けてほしい。
ああ、そうか、その開けてもありますね、
はい、
う
ん、まあ、いろいろね、何か開けてほしいにもいろいろあると思いますんで、
うん、
皆さんの開けてほしいことを聞かせてください、うん、ということでございますけれども、
はい、
まあ、私開けてほしいのはもう本当に、うん、デコリンさんのスケジュールですね、うん、
デコリンさん忙しい
ですね。
そうなんですか。
お忙しいですね。
ああ、そうなんだ、
ね、ネタ合わせができない。
いやー、開けてほしいですね。
開けてほしいです、本当にね。
うん、
で、まあ、今週、先週の日曜日、うんうん、たまたまデコリンさんが那覇にいまして、
う
ん、ちょっと重ねっていう劇場で、
はいはい、
ちょっと音響のお手伝いをしてたらしいんですよ、ライブの。
あ、デコリンさんが。
そう、その時もう僕としてはめったにないチャンスなんですよ、
うん、
ネタ合わせできる、
うん、
だから行ったんですよね、
うん、
で行って合わせて、
うん、
読み合わせして、
うん、
でネタ動画撮りましょう、
うん、
まあ、提出しますから、
うん、
でネタ動画撮りましたと、
うん、
盛大にネタを飛ばしまして、そうネタをね、
うん、
めちゃめちゃ丸々一個下り飛ばして、
うん、
で撮り直そうかなと思ったら、
うん、
デコリンさんどこいますって言ったらもう帰りましたよって言われ
て早い
ネタを飛ばして颯爽と帰っていきました
これはその時には気づかなかったんですか、本人いる時には。
いやもう気づいてましたよ
一応気づきはしたけど、うん、みたいな、
飛ばしてるけど、
うん、
もうそのまま撮っちゃうと思って、
あ、
1回
とりあえずはね、
そう、うん、1回撮りまして、
うん、
そしたらもう飛ばしたま
ん
ま、
うん、
動画残して、
うん、
あの人自体も飛ぶように帰ってきました
忙しいそっか、遠いんでしたよね、確かね、
泣き人です、
わ、
本当にね、
そっかそっか、なかなか会えないってなったらね、なかなか
会えないということですけど、うん、俺でもね、うん、この間そのね、ザ・セカンドっていう、うん、漫才の大会で学天則さんが優勝したんですけど、
はい、
学天則さんのネタで、
うん、
学天則さんも東京な、
うん、
2人とも東京いるのに、
うん、
リモートでネタをしてるっていうことをネタにしてて、
うん、
なんでかっつったらその、
うん、
あたほうがなんか東京都心から1時間ほどかかる国分寺ってとこに住んでるから
遠いんだ、
う
ん、
遠いから、
うん、
なぜか東京に進出したのに、
うん、
同じ東京にいるのにリモートでネタ合わせしないといけないって、うん、僕らと同じ状況
すごい、
同じ沖縄県にいるのに、
うん、
全然ネタ合わせができない。
遠いからね、場所が離れててね。
そうなん
あ、東京でもあるんだ。
東京でもいるんだそんな人と思いました
。確かに
ネタ見ててまあね、だから僕開けてほしいのはこれですけどね。
そうか、は
い、
デコリーさん、
う
ん、よろしくお願いします。
ユニゲサビアミカさんは何かありますか、開けてほしいこと。
開けてほしいことはですね、うん、もうね、役、この役っていうのは、
はいはい、
役年ではないんですけど。
あれ違います、
うん、もう私今役年じゃないんですけど、うん、もうびっくりするぐらい車ぶつけてる。
役年じゃないですか。じゃあじゃあ役年じゃないですか。
この車ぶつける連鎖を開けてほしい。早く。
いや、役年じゃないんですよね、
うん。
女性は何歳が役年でしたっけ。
ね、でも多分違うかったと思いますよ。
あれまあそうか、うん、あの永遠の26歳、
う
ん、
そう
じゃあ役年じゃない
大丈夫
永遠に役年は来ない。じゃあ
まだ今のところまだ来ない時間あると思うんですけどね。あのもう、
まあ、本来は、ね、
だったらね、
来ないっていう
形なんですけど、もうびっくりですよ本当に。もう連チャンでぶつけてるから、
はいはいはい、もうそれ原因っていうのはもう自身の不注意なのか相手の不注意なのかっていうのはあるんですか。うん、
まあ、あれはもう確実に私です、うん、
自分じゃないですか。自分じゃないですか。
本当によ。もうね、だけど、うん、本当にもう お祓いに行こうと思って。
あ、でもそうですね、
もうちょっと企画してたんですよ。
はいはいはいはい、
私はお祓いに行くぞと思ったらめっちゃ雨降って、
あ、
この日も伸びてる。
あ、これを雨のせいで。
雨のせいで伸びてる。もういいかなってなって。
結局って、あの、役じゃなくて梅雨明けて
もいい。あ、梅雨明けて。そうですね。
それは。
もうね。
いや、でも今日行けますよ。
だからよ。
今日
もうさ、今日なんか洗濯物干してた。
もう急いで取り込んで行ってください。お祓いに。
本当に。もう神社にちゃんと ね、持っていこうと思ってる。
持っていきましょうよ、本当に。
ね、一回修理終わってから持っていきましょうね。
あ、そうか、修理、あ、うん、そうか、修理出してんのか、今。
修理も
出してから。足がないんですか、今。
うん、あの、車は、うん、あの、家族のものを借りてます。
あ、借りてます、家族車あります
。すごい迷惑をかけて。車貸して、つって。ちょっと巻き込まれてますので、みんなね。
あー、なるほどね。
そう。
風呂のオーラっていうのはね、ちょっとね、なんか、巻き込まれることもありますから ね、
気をつけてくださいね。
俺も
俺も
実はね、僕もね、うん、あの、つい最近、うん、電柱にバイクぶつけました。
待って、ぶつけたの、電柱。
うん、そう、うわ、これやってますわ。これ引き込まれてますわ。ちょっと。
お笑い行きましょう。
早くお笑い行ってください、ちょっと。ミカさん。行ってください。
一応、あれ、破壊力やばいですよね、
電柱。やばい。僕はそんなスピード出てなかったんで、うん、あの、一応の先端ちょっと割れるぐらいで済んだんですけど、うんうん、だからもう本当に危ないですよ、うん、
本当ですよ、
これは、うん、
もうね、気をつけよう、
気をつけましょう。でね、アンツバさんからあの情報いただきましたけども、
はいはい、
女性の役年、うん、あの34歳から36歳まで。
あ、そうなんですね。
ということで、
なるほど、
まあ、僕もこれ聞いたことあるんですけど、役、うん、年の年っていうのは体の変化が出る、
うん、あ、そうなんですか。
そうそう、だから、うん、あの、男性と女性ではちょっと違うと。男性だったら多分20代前半だったかな、あ、20代後半か、
うん、
ぐらいだと思ったんですけど、あの、体の変化が出る年齢の頃なんで気をつけなさいっていう意味もあると。
へー、
そうかそうか
か
だから多分あの注意不足で事故るっていうのはそれもあると思いますよ。
あ、なるほど、
そう
ちょっとぼーっとしやすい年だったんですかね。
そう体の変化が、
はあ、
ちょっと気をつけないといけない。
マジで本当にあれ衝撃がもうすごすぎて、
あ、いや、そうっすよね、
めっちゃへこみますよね。
へこむ、マジで。
うっそーって言って
、俺も一回車の柱にガリッて言って、
う
わ、一回であれって、うん、なんかそんな大した傷じゃない時も、
う
ん、ドカーンって音しますよ。
そうする。
ね、あれ何なんですかね。
すごい音、あの、軽とかだったら本当に、
うん、
なんかうわっていうぐらいの音鳴るじゃないですか、
ね、しますよね、
うん、
あれ何なんですかね。
やっぱりなんか
あんまりビビらせんでほしいですよ。まあまあ、あの、修理に持ってったら済むじゃんぐらいの傷でもドカーンって言うから、
うんうん、
そう
一応修理持ってったら修理の人若干引いてましたね、うん、私あのすごいすごいことになってたんです
よ。すごいことなってた
ドーンあーってだけどあのぶつけた方じゃないところをまた別件でぶつけてたの で、そこをあここも修理出そうかなみたいな感じで見てたんですよ。ちょっと後ろぶつけたけど前の方をちょっと見てて、修理の人も来てあどこですかって言ってあここはいいですあの修理してほしいのここですって言って
一瞬前だけ見てあーなるほどねって思った瞬間あの裏側見たらえーってなった
これは
えーってなった
これもうかわいそうと思ったと思う
かわいそう
住人の人
何そのイランサプライズ
そこじゃないんですあのここはどう確かに後ろに比べたらそこどうでもいいなって
そうでしょうねいや皆さんもねちゃんと気をつけてください、
う
ん、
気をつけてください
役どしね男性にもありますんでね、はい、であんつばさんもね男は40から42が最強役どし、
うん、そうなんだ
で、あのあんつばさん後役の時に、うん、あの指を打撲、うん、左ふくらはぎ、うん、筋肉損傷あでちょっとお母様の他界ですとか、うん、で誕生日に首里城が燃える
そうだったんだ
散々ですね大変ですね。
大変でしたね。
ちょっとやっぱ厄年にはなんかね、あのお払いとかやった方がいいかもしれないですね。うん、ということですけども、まあまあちょっと開けてほしいというお話でございましたけれどもね、
そうそうそうそう
あの、うん、ジュンジュンさんが、ジャムの2つ開かないっすよねあれ。
食べたい時には。
全然ね。何なんすかねあれ。
なんだっけお湯にこんなしたらちょっと開きやすくなるとかありましたっ
け。ただでも反対に入れなきゃいけないじゃないですか。
あそうなんですか。
いやまあそうじゃなくても
瓶を
そう瓶を
うんうんうんうん
多分まあまああの、まあ、そのままお湯に沈めてもいいと思うんですけど、うん、なんか開いたらなんかお湯入ってきません。
あそう
かだから反対に入れるんじゃないですか。
はいはい。
でも反対側に入れたら反対側に入れたでなんかこぼれそうじゃないですか、
うん、開けた時にドボドボドボ
いやまあまあ逆側で開けないかじゃあ大丈夫
わかる、でもね開かないんだよな、うん、
あんつばさんもゴミ回収事業が忙しいという、うん、あのあ梅雨明けですか、
うん、
の方は忙しいんですかね、
うん、そっか
ということでございますけども、どうしましょうか。あと3分ですけども、
うん、
あのコーナー行きますか。
あコーナー どうします、うん、
まあまあ行きましょうか。
はい、
はい、では行きます。よろしくお願いします。
おい今日は何の日
よいしょ。今日は何の日でございます。
6月一発目ですからね。本日何の日なのか。
6月一発目でした。
6月1日目です、
はい、
本日が何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
よいしょ。
はい、本日ご紹介させていただく日は、
はい、
ディデン虫の日。
虫の日、
はい、
ということでございますね。
はい、なんででしょうか。
あれじゃないですか、
うん、
あの手塚治虫さんが生まれたとかじゃないですか。
手塚治虫さん、あ、まあ、確かにね虫っていう感じ。
手塚治虫のね、
うん、
あの無というじゃん、うん、虫
そうそうそうそう、
ね、つくじゃないですか、
うん、
虫が好きだからっていう。
あ虫が好きだから
だからあの手塚治虫の治虫という字の後ろに虫ってつけてるっていう話らしいです、う
ん
う
ん、ああ、うん、その手塚治虫さんの誕生日だから虫の日、
うんうん、うん、そうそうそうそうそう
違いの、
うん、違うの知ってるわけ違うの知ってて踊らせてるんだこっちは6月4日でしょ、
うん、
6月4日じゃないですか。
ピボン6月4日、うん、
真っ先に思いました踊らせてんだよ。
ちょっと踊らせられるようにはなりました踊って踊れましたか
踊り子じゃない
、はい、虫という語呂合わせからですね、はい、
虫の日ね、語呂合わせで虫の日、うん、
由来となってますが、うん、でもあの遠からずでしたよ。実はこの虫の日については数々の名作を生み出したかの手塚治虫さん、
手塚治虫の話出てくる
によって設立された日本昆虫クラブ。
そうなんだ、
うん、
あ手塚治虫さん関わってんすね。
そうそう関わってました関わってました、そうそう、このによって制定がされた記念日だそうですよ、
はいはいはい、うん、
で虫の住める街づくりを目指して制定されましたということになっておりますが、
虫の住める町、
はい、はい、もうこの夏も近づいてきましたので、
はい、
まあ、虫というかやつらがもうねそろそろ出没する時期にもなってくるじゃないですか。
嫌です嫌、ね、です、 いやです
ということで私はちょっとさ、この時のこの対決 に先駆けて、はい、ちょっと今日お調べしてきました。虫の日にちなんでですね、
ちなみにそのやつらっていうのは
G です。
あ、 G なんだ、
うん、
俺夏って聞いたんでカカと思いました。
K じゃなかった。
K じゃない、 G なんですね。
G なんですね。
G なんだ。
そう、 G のプロのこのところっていうところをちょっとお調べしましたところ。
G との戦い
方。うん。虫の日っていうことですね。ダスキンの害虫獣の駆除や総合衛生管理を行っているタンミニックスが、はいはい、ご紹介してくれた対策アドバイスということがありましたので、ちょっと今日ね、
ちょっと耳寄りですね。
ね、これはちょっとご紹介していきましょうね。うん、はいはい、もし自宅の周辺で G を見かけたことがある場合は、まずやった方がいいこと、
はい、
G が隠れることができる場所を減らしていく。
あ、まあまあそれはそうですね、
それが大切だそうです。う、まあ、具体的には雑草の手入れですとか、
はいはいはい、
落ち葉ですとか不要なものの除去を行いましょうというアドバイスですよ。で、続けて自宅で複数回見かけちゃった場合は、
あ、見かけちゃった、
室内の繁殖場所は侵入経路を突き止める、これが大切です。
突き止める、どうやって突き止めるんですか。
そうそう、具体的には、うん、G をよく見かける場所に G の捕獲トラップを設置。
あ、はい、ゴキブリホイホイとか、
うん、
コンバットみたいな。
そうそうそう、うん、また屋外や壁の中、天井裏や床下につながる隙間を、うん、パテや隙間埋めテープなどで封鎖。
はいはいはいはい。
それでも G を見かけた場合は、
お
プロの目で繁殖場所や侵入経路を調査してもらうことをお勧めします。
あ、もう最終的には、うん、もうプロに、
そうそうそうそう、
頼んだ方がいいよと。
まずはもうね、うん、あれですよ、この隠れられないようにする。
あ、隠れ場所を、
うん、
もう徹底的に、
そうそう、そして侵入できないように塞ぐ、
うんうんうん、
それだけでも結構ね、はいはいはい、戦えるかと思いますので、
うん、
ちょっとぜひ参考にしてみてください。
参考にしてみてくださいということでございますね、
はい、
はい、ということでございますけれども、
はい、
円楽さんが、うん、隙間埋めるのは設備屋さんが困るからやめてほしい。
そっか、
そうなんですね。
そっかそっか、隙間埋めちゃう。
あ、
なるほどね。
あ、ちょっとじゃあやっぱ早い段階でプロに相談した方がいいかも。
ちょっとね、どう思いますかってやった方がいいですか。
そう、それは相談した方がいいかも。
じゃあトラップ仕掛けてみてね。
そうですね、ちょっとトラップ仕掛けてみてからにしましょう。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
本日は虫の日ということでご紹介でございました。
はい、ご紹介させていただきました。
はい、一旦 CM です。
ベンビーと
サルガカメ太郎の
内縄口 NOW。 さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通れませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい、君君、歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
ああ、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。
おー、はい、お届けしております。カレーオージンチャップルでございます。お相手は、
ミカでーす。
ことぶきパンチです。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
もう、ミカさん、思いっきり、うん、油断してましたよね。
今、今ね。
今、思いっきり後ろ向いてました。
後ろ向いてました。後ろのカバンがズザザザザッと落ちてって、もうね、びっくりしました。
開けるよと思ったのよ。
大丈夫でした。
びっくりしました。
ました
。アンツバーさんの、ベンビーさん、うん、さっき CM が流れてましたが、うん、か、そうですね、かけふさん、にインタビュー、どこでしたっけ、うん、タイガース、えミスタータイガースでしたっけ。あ、そうですね、タイガースの掛布さんにインタビューしたっていう話を。
へ、
すごいっすね。
すごい
ね、
ベンビーさん
東京でそんなことになってますね。
やばい、もうさすがの、さすがベンビーさんですね。
あ、そうそうそう、インタビューしてたんだよ。そうです。先ほどの、
うん、
害虫駆除に関しまして、はいはい、円楽さんからまた、はい、いい情報、
うん、
月桃の葉っぱ、
うん、
月桃の葉っぱを乾燥させたら虫除けになるそうです、う
ん、あ、確かに、
うん、
なんかこの匂いとか、
ね、
でもなんか殺菌効果とかもあるってなんか聞いたことがあります。あ、そうです
よね、月桃の葉っぱ、ムーチンをね包むのがそういう意味ですからね、
うんうん、確かに、あ、はいはい、そういうのいいかもしれない。ありがとうございます。う
ん、アンツバさんが G、うん、G って聞いてゴジラって聞いて
た。T ディディディ。
ゴジラはもうあの隙間埋めるだけじゃどうにもなんないです。で、あの小峠はあの字じゃなくてあの字じゃないよな。字ですよ。言わせんでください。まあ、ということで、まあ、夏は虫にも気をつけて、
うん、そうですね、
ということでございますけども、では最後コーナーいきましょう、う
ん、い
き
ます。
クイズキングコトブキングビビディバビディブー、見慣れ楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ。ということで、クイズを考えてきましたので、皆さんで、考えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、ミカさん、
うん、
ラスクって食べ物ご存知ですか？
あ、あのパンみたいな、
あ、パンですね、
うん、
あのパン硬い、
うんうんうん、
パンですよね、
はいはいはい、
まあ、あのお好きですか？
うん、好きですよ。
あ、ではあのこのラスクに関する問題なんですけど、
うん、
はい、ラスクですね、
うん、
西洋では、
うん、
食べる以外の用途で使われることがあるんです、
うん、
ではラスクの意外な用途とは一体何でしょう、う
ん、ええ
ラスクの意外な使い道、
意外な使い道、
一体何でしょう。
あはは、なんかちょっと意外といい、うん、あ、私はなんとなく今イメージできてますね、
はい、イメージできてますか、
うん、
はい、皆さんも、
うん、
お考えいただければと思いますね、
うん、
ラスクね、
ラスクね、
いつもね、もアニゾーさんとか持ってきてくれますよね。
あ、美味しいんですよね。
美味しいですよね、あれね。
あれをそんな使い方するっていう使い方でやるのか。
あ、はいはいはい、
きっと、
なるほど、ラスクでございますけどもね、うん、はい、
ほいほい、
そうですね、ラスク皆さんも、まあ、召し上がったことあるかと思いますけど、うん、まあ、作り方といいますと、
うん、はいはい、
まあ、1回パンを作るんですよ、
うんうんうん、
でその作ったパンを、
うん、
砂糖とかあと卵白、
うん、
あ、混ぜたものを塗ってもう1回オーブンで焼くと。
あ、それでちょっと固めに、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
2度焼きしているという、
うん、
ことですね。で、あの2度焼きしてるんで、あの水分量が少ない、硬い、
はいはい、
になるということですね、
うんうんうんうん、
で、あのドイツ語ではね、あの2度焼き、2回焼いたパンっていう意味で、
うん、
ツビーパックと言われてるらしいですね。
ツビーパック、
うん、2回焼いたパン、
へえ、
そうそうそうそうそう、あ、英語のラスクの発音はスペイン語、うん、もしくはポルトガル語の巻いたパン、
うん、
という意味のロスカという言葉に
由来している。いいんですか、巻いたパンですって。
はい、
巻いたパン、はいはいはいはい、
巻いたパン、
うん、
という意味も込められているということでございます、う
ん、なるほど、は
い、
分かりました。
問題の方もう一度、申し上げます、
うん、
ラスクの意外な使い道と一体何でしょう、
うん、
ということでございます、よろしくお願いします。
はい、あの固めのパンのラスク、
はい、固めのパンのラスクでございますね、うん、はい、じゃあちょっと円楽さんの答えから紹介していきましょうかね、うん、
はい、
ラスクの意外な使い道とは一体何でしょうか、うん、ジーンということなんですけど、
うん、
これはあれですか、ラスクをあのレンガ的に使うってことですかね。
ああ、ジーンってお寺
そうそうそう、
ジーンですか、はいはいはい、
ラスクを積み立てて行って寺にする
なるほどね、はい
ラスク
あ、なんか子供が喜びそう
円楽さん、あ、円楽さんの答え、これは俺問われてるな、これもしかして、
うん、
円楽さんのラスクの意外な使い道と、うん、あの質問って来てるんですけど、
うん、
多分アスクですねアスクですね、
あ、
これはおそらく、
なるほど、うん、
分かるやつはいけるかもしれないけど次の答えは、
うん、
多分あの僕が試されてます、
うん、
円楽さん、あの、
うん、
ラスクの意外な使い道とは、うん、飛沫を飛ばさないように、
うん、
マスクですねマスクじゃなくてラスク
ラスク
ラスクですね、まあ、飛沫を飛ばさないようにラスク貼ってもいい、貼ってもいいかもしれないけど、
なんとも幸せな時間になってしまう、
甘い匂いが ね、
うん、
ただ息はできないですよ目の前にこんな硬いパンが喋りもできる マスクじゃん。
ある意味効果は絶大かもしれない。
ちょっとね、ああごめんなさい、もうあ円楽さん、あのジーンのことはあれか、うん、ラスクじゃなくてモスクか。そっか、うわー、わからんかった。普通にレンガとして使うのかと思ってた。うわー悔しい。あ俺もこれもちょっと分かんないな、
うん、
美川さんにも考えてもらうかな。円楽さん、あのラスクの意外な使い道とは一体何でしょう、うん、駅なんかでちょっとした買い物、あキオスク、キオスク、あギリギリで俺も思いついた、
今出てきた出てきた、
キオスクだ、そうだ。キオスクだ、
はいはいはい、あの内地にありますよね、
内地にね、
うん、
あのギッチギリのスペースにね、
そうそうそう、
おばさんがいますよね、
売店みたいな感じでね。
いますよね、新聞とか買ってたりしますね。
そうそうそうそう、う
ん、アンツバさんもこれ試されてるのかな、
うん、
ラスクの意外な使い道、うん、アニメ、
うん、
でその次につながってるのかな、
うん、
円楽さん、ラスクの意外な使い道は一体何でしょう、うん、ペットとして飼えるアライグマ、うん、ラスカル、
ラスカル、はいはい、なるほどね、
ラスク。ラスカル。
かわいかった。
アライグマ。アンツマさんのこれ、
うん、
これもなんか元ネタあんのかな、アンツマさん、ラスクの意外な使い道は一体何でしょう、うん、通販、
通販、
ラスク、ラスク、通販、通販から。通販、ラスク、
ラスク、
ラスク、通販、
ラスク、通販、
なんすか、ラスク、通販、ラスクに近い通販ありました、ラスク、
待ってよ、
ラスク、
え、なんだったかな、あ違うか、ディノス、
ディノス、ディノス、ディノス、え、ディノスですか、ディノスで合ってる。
あ待って、数しか合ってない、
数しか合ってないですよ、
そうか、
ディノスで合ってる、もしかしてディノスじゃないですか、
合ってるかな。
これで何でもないとかだった。本当に使い道だったらどうしましょう。で円楽さんこれ答えたかった俺。ラスクの意外な使い道とは、うん、人んちの晩ご飯を食べに行く人、ヨネスケって全然違う。ラスクと全然違う。
今我々はスーでつながっております、スーで、そう
そうそう。スーだけしか合ってる。ヨネスケ。円楽さん、パーソナリティが大喜利の答え合わせしてるらしいって。試されてるんですよ我々が。これはヨネスケって全然違う。
いいですね、
ラスク、
ラスク、
ラスク、ラスクです。はい、じゃあちょっとね、
うん、
あのヒントをね、
うん、
ガンツバさん、あの通販はあれでした、アスクルでした。
ああ、はいはい、
アスクル通販、そうそうそう、
アスクル、そっか、あの、ね、文具とかね、
そう、頼んだらその次の日に、はいはい、あの必ず届いてくれる文具の通販、アスクル。ありましたね。
いや、
じゃあちょっとね、まあ、ヒントじゃないですけど、
うんうん、
あの一つ情報として、うん、普通の食パ
ン
なんかは、
うん、
たまにスケッチで、
うん、
あの鉛筆消すときに使ったりする
んですよね、うんうんうん、
はい、ということですよね、
はいはい、うん、なるほどね、はい、あれ。
ということもありますよねっていうことですよ。
うん、あ、そうです ね、
ね、
あのなんか、はいはい、画家さんとかね、うんうんうん、
あ、円楽さん、
うん、
ましょう、ラスクの、
うん、
意外な使い道とは何でしょう、
うん、
蛇行猫の蛇行のことね、うん、ムスク。ムスク。
戻ってきた、ムスク。
ムスク。戻ってきました。アンツ、またアンツマさんのこれわからん、当てたい。ラスクの意外な使い道は一体何でしょう、うん、マラソンを走り抜いた時、なんだ
マラソン、
なんだマラソン、いやゴールしか思いつかない、
感想、
感想、
感想、でも
ラスク
もはや
もはや全然違
う、
いますよね、
なんだろう、待ってよ、
マラソン走り
抜いた、感
想、感想、
お
ゴール、
お
ーゴール、ゴール、
ゴール、
ん、 ですか。
なんだ。
なんだ。
え、す。
え、何す、何す、何す。
すく。
分かんなくなった。その次の円楽さんは、うん、ラスクの意外な使い道とは一体何でしょう、うん、光の強さ、これはルクスですね。
あルクス、はいはいはいはい。
で続いて円楽さん、ラスクの意外な使い道とは、うん、沖縄県民から殴る時の擬音デュクシュ。
懐かしい。いや言ってた言ってた。
違う、ラスクの使い道を聞いてんですよ。じゃあそろそろミカさん、
はい、
答えの方をお伺いいたします。ラスクの意外な使い道は一体何でしょう。
うん、スポンジ。
スポンジ、
このお風呂入る時の。
ああ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、硬く焼いて、まあ、ヘチマとかはね、
う
ん、
そう
乾燥させて、うん、沖縄県民はそれたわしとしてね、うん、使うことも違います。
はいや。
違いますね。
違いましたか。
はい、正解はですね、うん、歯を固めるために
歯、
噛むという使い道。
歯ってこの歯ですか。はい、歯ブラシとかをする
時の歯。たまに歯医者さん行って、はいはい、なんか詰めて、うん、ガチガチ噛んでくださいねって言われてる
んです、うんうんうん、
あれです。
ええ、
まあ、小さい子供、
うん、
まだね、ちょっと歯の弱い子供の歯を固めるときに、うん、西洋ではこのラスク、固く焼いたパンを噛ませる
という使い道がある
ということなんです。ということで本日6月4日、うん、虫歯の日ということで。
あ、そっか、虫歯。
こちらの問題、はいはいはい、はい、出させていただきました。うん、この後もね、あんつばさんが小さい瓶に入った魚、すくね。そう、乳幼児の歯固めで使ってました。
そうか、そうか、
はい、
うん。
ということで、本日もお付き合いいただきまして、誠にありがとうございました。
うん、
来週もよろしくお願いいたします。
はい、
火曜オリジンチャンプルをお届けしました。お相手は、
劇団大勢前城美香と、
小峠万治でした。ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。